生き生き北区情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分頃から、北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし、生出演していただくことで北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さあ、では今日はこの方にゲストにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
はい、どうも皆さんこんにちは。北区役所地域力推進室の山中と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。山中さんはラジオご出演初めましてですよね。
はい、初めましてですね。緊張してます。
あ、本当ですか。全然見えないです
ありがとうございます。はい、
よろしくお願いします。今日はじゃあ何についてインフォメーションしていただけるんでしょうか。
はい、毎年ですね、赤十字では5月を赤十字運動月間と位置づけています。
はい、今月ですね。じゃあ今月が赤十字運動月間。
そうなんです、うん、ということで、はい、まあ、せっかくということなのでこの機会に、皆さんに赤十字について少しでも知っていただけたらなと思って、うん、今日は赤十字についてお話しさせていただけたらなと思ってます、
うん、ぜひお願いします。あの、赤十字って言ったら、まあ、病院だったりとか献血の時とか募金でも赤十字っていう言葉よく私目にしたり耳にすることあるんですけど、結構大きな組織すぎてよくまだ分かってない部分が正直ありまして、
はい、
はい、世界的な組織なんですよね。
そうですね、まずあの国際赤十字社っていうのがあるんですけども、はい、まあ、これの始まりについて簡単に説明させていただきますと、はい、1859年に、うん、まあ、多くの怪我人の方が苦しんでいる、うん、戦場の悲惨な状況を目撃したあのスイス人のアンディ・デュナンという方がいらっしゃるんですけれども、うん、あの
ね、アンディ・デュナンさんってあの第1回ノーベル平和賞を受賞された。
そうなんです ね、
すごい有名な方ですね。
勉強されてますね。
いい
そのね、戦争犠牲者の、うん、まあ、悲惨な状況を伝えるとともに、
はい、
まあ、戦場の負傷者はもう敵味方なく、まあ、区別せずに救護すること、その人たちを救護するための団体を各国に組織すること、うん、でその目的達成のために、国際的な条約を締結していくことの必要性を訴えたんですけれども、うん、まあ、この訴えがきっかけになって国際赤十字社が誕生したんですね。
うん、まあ、その赤十字社って言ったらこう自然災害が起きた時 の、 あの救護の活動だったりとか、はい、こう輸血用の血液のこう供給をしてるっていうイメージはありますね、はいはいはい、日本におけるこう赤十字っていうのはまた別にあるんですよね。
そうですね、うん、また日本赤十字社っていうのがあるんですけれども、はい、これはですね、1877年に設立された博愛社っていうのが、まあ、その前身になってます。うん、
歴史は古いですね。
そうですね、はい、この博愛社なんですけれども、はい、1877年の西南戦争の、まあ、悲惨な状況を知った、
うん、
佐野常民さんという人と、
うん、
荻生譲さんという方が、うん、まあ、ヨーロッパの赤十字を見てですね、
はい、
まあ、同じような救護団体が必要と思って作られたのがきっかけとなって設立されたのとなっています。
私ちょっとね、歴史は苦手分野なのでなかなか今勉強になりました。
ありがとうございます。僕も勉強しました。
本当ですかいや、もういろんな方がねやっぱり関わって設立された団体だったわけですね、
はいはい、
で私赤十字って聞いて一番に思い浮かべるのはやっぱりあのマークなんですよ ね、
そうですね。
白地にこう、はい、赤で十字が描かれているマークなんですけど、
はい、
これもやっぱり意味があることなんですか。
はい、このマークなんですけども、あの先ほど説明ありましたようにあの白地に赤色の十字が書かれたマークになるんですけれども、うんうん、戦争や紛争などで傷ついた人々と、
うん、
まあ、あとその人々を救護する人たちを保護するためのマークになってるんです、
う
ん、
はい、
でなんでこのマークがそういう人たちを保護するかというと、
うん、
まあ、紛争地域なので、赤十字マークを掲げている病院や救護隊員はに対しては絶対に攻撃を加えてはならないということが、まあ、法律で厳しく定められているからなんですね。
法律で決められてるんですね、
はいはい、でちなみにこの赤十字マークの配色っていうのがですね、
はい、
まあ、あの白地に赤っていう、うん、 あの配色なんですけども、はい、先ほどあのお話しさせていただきました、スイス人の、赤十字社、創設をしたスイス人のアンディ・ルナンさんの祖国であるスイスに敬意を表して、うんまあ、スイスって、赤字に白の国旗やと思うんですけれども、
ねうん、言われてみれば、まあ
そうですねよく似てると思うんですけれども、はいはい、そのスイスに敬意を表して、まあ、そのスイス国旗の配色を逆にしたっていうのがこの赤十字社のマークになってます。
いや前々からねスイスの国旗に似てるなとは思ってたんですよ。そうですね、はい、確かに配色が逆になってますね。
はい、でちなみに豆知識なんですけども、はいはい、イスラム教国では、まあ、やはり十字っていうのはキリスト教を連想させるっていう理由で、うんまあ、あのイスラム教国では白地に赤い三日月を書いた、まあ、赤い新しい月と書いて、まあ、赤新月と読むんですけども、赤新月マークっていうのを使用しているということです。
やっぱりその世界的な組織ですもんね、はい、その国の宗教なんかにも応じてマークも変わっているんですね。
はい、
いろいろと勉強になります。
いやありがとうございます。
いや、はい、で赤十字社って言ったら本当にあの活動内容も多岐にわたると思うんですけども、はい、どういう活動を行ってるかっていうのも山中さん聞いたら教えていただけるんでしょうか。
じゃあちょっと簡単に、
はい、お願いします。
大きく分けて9つの活動を行ってます、うん、でまず一つ目なんですけども、まあ、国内災害救護なんですけども、うん、あの災害時に必要とされる救護を、まあ、迅速に行うため、はい、日頃からの訓練、うん、物資の整備、人材育成など、まあ、常に災害に対応できる体制を整えておくとともに、うんまあ、本当に災害が発生した時に救護班などを、まあ、現場にいち早く派遣するということをやってます。う
ん、なんかあの災害とかテレビで映し出された時とかもその赤十字のマークがテレビとかで、ね、映し出されているのよく目にします。
そうですね、結構皆さんイメージつきやすいんじゃないかなと思います。うん、で2つ目なんですけれども、はい、まあ、これもイメージつきやすいかなと思うんですけれども、国際活動として、うん、まあ、災害や紛争病気などに苦しんでいる人々を救うため、まあ、赤十字先ほどもお話しさせていただきましたけれども、うん、世界的な組織ですんで、まあ、世界中のネットワークを生かして、はい、まあ、そういう人への救援活動、復興支援活動を行ってます。
うん、なるほど、大きな組織だからこそのこうネットワークを生かして活動されてるんですね。はいはいはい、
で3つ目なんですけれども、まあ、あとはあの赤十字病院といたしまして、うん、緊急医療などを積極的に行い、地域医療を支えるとともに、災害時にはいち早くあのお医者さんとか看護師さんを派遣するための赤十字病院の運営を行ってます。
うん、赤十字病院って聞くとね、通院されてる方もいらっしゃるかと思いますね。そうですね、はい、京都にもありますね。
はいはい、で4つ目なんですけれども、看護師の教育ということですね。うん、まあ、赤十字精神に基づき、国際人道法や災害看護を学び、豊かな人間性と看護に関する幅広い知識能力を備えた人材の育成も行ってます。う
ん、人材育成まで、
はい、はい、で5つ目、これ皆さん一番イメージつきやすいんじゃないかと思いますが、血液事業として、うんうんうん、まあ、病気の治療などで、まあ、輸血を必要とする人を救うため、はい、献血を受け付け、まあ、安全な血液製剤を24時間医療機関へお届けするということを行ってます。
うんうん、これもね、もう大変なことだと思いますけど、すごく必要ですよね。
そうですね、はい、であと6つ目として、救急法等の講習も行ってます。うん、まあ、例えばとっさの手当てや日常生活での事故防止など、まあ、健康安全に関する知識技術の普及と啓発なんかも行ってます。
うんうん、やっぱり医療関係結構ねありますね、活動内容として。
そうですね、はい、うんうん、で7つ目が青少年赤十字としまして、はい、まあ、防災教育など未来を担う青少年が、まあ、実践活動を通して自ら気づき考え実行できる学びの機会を提供してます。
うーん、若者向けに学びの機会も、
そうですね、提供されてるんですね。まあ、こういうこともやってるんですね。
うーん、
で8つ目です。で、まあ、社会福祉として、はい、まあ、社会福祉施設の運営など、まあ、社会的な支援を必要とする人がその人らしい生活を送れるような支援を行うとともに、うん、まあ、地域のボランティアや関係機関と連携し、みんなが支え合える地域社会を の実現を目指してます。
これも大きな目標を掲げて
その
実現に向けて、
はい、
はい動いてらっしゃるんですね、
はいはい、で最後9つ目なんですけれども、
はい
まあ、赤十字ボランティアとして、うんまあ、困っている人の役に立ちたいっていう思いを持つ人々を結集してですね、まあ、全国でさまざまなボランティア活動を展開しています。
はい、ボランティアの方々もねこの赤十字ボランティアの方よく
そうですね、
はい、お見かけすることがあります。
はい、
うん
でですね、
はい
まあ、9つの赤十字活動を紹介させていただいたんですけれども、
はい、
こういう活動っていうのはですねあの皆様から寄せられる活動資金により支えられております。
うんまあそれお金がねかかることですもんね。そうですね、
どうしても、はい、ですんで、まあこの放送をお聞きになったことをきっかけにですね、
うん、
活動継続と充実のため皆様の温かいご支援ご協力をよろしくお願いしたいと思います。
はい、もう本当にね、まあ、活動は赤十字の活動は多岐にわたるっていうことなんですけれども、まあ、その活動がこうみんなから寄せられるこう活動資金によって支えられていると。
そうです。
はい、というわけで、まあ、じゃあ寄付っていうことになってるということなんですよね。
はい、
はい、この寄付っていうのはこういつでもどこでも受け付けてもらってるものなんですかね。
じゃあちょっとそこも説明させていただきますね。
はい、お願いします。はい、
でまず寄付いつ受け付けているんですかというところなんですが、
はい
まあ、基本的に寄付についてはいつでも受け付けております。うん、で寄付以外にも、まあ、ちょっと別なんですけど義援金国内義援金というのがあります。まあ、特定の目的にまあ、お金を寄付したいという人のためのものなんですけれども、うん、現在、日本赤十字社ではですね、まあ、東日本大震災への義援金と、
うん、
平成28年熊本地震災害への義援金を平成31年3月31日まで、
うん、
そしてですね平成29年7月5日からの九州北部地方における、断続的な大雨による災害で被災された方々を支援するための義援金を平成30年9月28日までそれぞれ受け付けております。
まあ、寄付以外にも、まあ、国内の義援金として、
そうですね、
はいはい、受け付けされてるんですね。
でさらに、
はい、
海外救援金として、
うん、
平成29年8月下旬から、ミャンマーのラカイン州で暴力行為が相次ぎ、うんまあ、隣国バングラディッシュへ多くの人々が避難しているんですが、この方々を支援する救援金、そしてですねあとシリアなどをはじめとする中東地域での多くの紛争犠牲者を支援する救援金をそれぞれ平成31年3月31日まで募集しております。
はい、本当にさまざまなこう、はい、国内だけにとどまらず海外まで、
はい
義援金だとか、まあ、こう救援金という形で募集されているわけなんですね。
はい
はい、私たちがこう寄付をするにはどのような方法で寄付をさせてもらったらいいんですか。
はいはい、ではですね、現在お住まいの地域において、
はい、
地域の赤十字分団の役員の方が募金ブートを配られていると思いますが、そちらから寄付していただくことも可能です。
うんうん
まあ、あと日本赤十字社のホームページからも、寄付することが可能です。
あ、そうなんですね。はい、ホームページからもできるんですね。そうなんですね。
はい、であと義援金と救援金ですね、先ほどお話しさせていただきました、うん、については北区役所3階地域力推進室のまちづくり推進担当で受け付けておりますのでよろしくお願いします。
ね、じゃあ私たちこう、ね、リスナーの皆様にとっても身近な北区役所のまちづくり推進室で、はい受け付けてくださっているということなんですね。
はい
そうです
。はい、
なるほど。なんか私結構この赤十字について、もやもやしていたところがすごく今クリアに分かりやすくお話しいただいたので
ありがとうございます。
すごく助かりました。はい、ありがとうございます。はい、もうあっという間にお時間が来てしまったんですが、
そうですね。
はい、では最後に山中さんの方から一言お願いいたします。
は
い、
先ほどもお話しさせていただきましたが、赤十字では毎年5月を赤十字運動月間と位置づけ、まあ、全国各地で赤十字会員増強運動を展開し、まあ、赤十字への理解を深めてもらうためさまざまなイベントを実施しています。
はい、
この放送を聞いていただいて興味を持たれればぜひ足を運んでいただきたいなと思います。詳細については日本赤十字社のホームページご覧ください。
はい、ありがとうございます。ぜひ、ね、今月 赤十字運動月間ということなのでね、この機会に皆さん赤十字についての理解を今一度ね深めていただければと思います。ありがとうございます。今日のゲストは北区役所地域力推進室まちづくり推進担当の山中和人さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、皆さんありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。